それでは、ピリピ人への手紙、一章を開いてください。そして、今日は12節から26節までですね、見ていきます。ゆっくりとね、慌てずに進めること以上に掘り下げることをですね、このやっていきたいなと思っておりますけれども、ピリピ人への手紙ですね、前回の学びの、おさらいというか、もう一度繰り返しになりますけれども、この背景とその趣旨とを見ていきたいと思いますけれども、このピリピという町は、先ほども交わりの時間に出ましたが、今のギリシャにあります。でマケドニアというところですね。今のアテネがあるところはアカヤと言われるところで、それも北の地域がマケドニアというわけなんですけれども、ここはパウロたちにとってもう本当に開拓の宣教地ですね。なぜかと言ったら、パウロでさえが、この自分の住んでいたトルコ、今の小アジア、今のトルコですね、そこまでがこの自分たちの宣教地であると思っていたところが、夜にマケドニア人の助けてくれという言葉を聞いて、それで本当に信仰の冒険に出たわけなんです。でそこの初めに行った町がこのピリピでありました。そして有名なこの鞭打たれて大地震が起こって、鎖が解かれて、ついその看守が自害しようとしたけれども、私はどうすればいいですかと聞いたときに、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると、その有名なところですね。そしてこのピリピの教会はですね、このとてもパウロのことを愛して慕っていました。というよりも、このパウロが伝えていた福音、このキリストについてきちんと彼らは信仰を持って受け入れていた人たちでありました。でその表れとして、このパウロにその宣教の働きのために献金、その支援のお金を一度二度ならずですね、複数回にわたって送っていたわけなんです。そして今パウロはその宣教旅行が、その本当に、最後にですね、このエルサレムに行ってからローマに行かなければいけないと彼は示されてですね、それでローマでエルサレムで捕まえられて、それでローマにそのまま連れて行かれて、そして、皇帝の前の法廷に出ると、それで、牢獄、軟禁状態になっているところだったわけなんですね。でその時にもエパフロデトを通してこの、ピリピにいるこの、指導者ですね、彼を通してまたその贈り物が、献金が与えられて、でそのことで本当にこの神の福音の働きの中に彼らが自ら交わりの中に入っている、その恵みに預かっているということを知ってですね、非常に喜んでいると、いうことをですね、この彼は、そのことからこの手紙を書き始めています。これはきっかけ、そしてこのピリピ人への手紙の中に現れるのはこの友人としての関係であります。もう使徒としてはこのパウロのことをこの慕っていますので、このもう認めていますから、その使徒であるっていうことを言う必要もない関係であります。これは素晴らしいですね。言う必要がないほど信頼している、尊敬しているわけなんですけれども、でそしてそのエパフロデトからおそらくは聞いたピリピにある教会の状況をこう聞いてですね、でさらにこのパウロがこのピリピに戻ることによって、さらにまたこの手紙を送ることによって、彼らの信仰がさらに前進するようにですね、この願って書いたのがこの手紙であります。で初めに彼は祈りを捧げて、そして11節まで書きました。でここでの特徴はですね、この手紙の特徴は喜んでいますという言葉であります。喜んでいます。主にあって喜びなさいという勧めを何度もし、喜ぶ、なんですね。 けれどもここでですね、例えば日曜学校とか、まあいいですけどね、日曜学校でもし皆さんが子供でね、私がここでピリピリテへの手紙を教えるとしたら、私はパウロの格好をしてですね、必ずどこかおもちゃ屋さんに行って偽物ですけれども手錠を買ってきてですね、捕まえられた状態で鎖につながれた状態でですね、喜びにあふれて話を始めると思うんですね。ですから喜びのキリスト者の喜びって何なのかと、でこれが状況ではなくイエス・キリストとの交わり、関係、関わりなんだよということです。これが、この関係から出てくるキリストだけになっているこの方の中にいる。だから、この1章2章3章と見ますけど、キリストがどのような方かが示され、そして自分がそこについているということ、そのことをそれを追求しているということをですね、もう彼にとってのこの情熱がキリストだけになっているっていう、そういう内容になっていきますですね。でそれゆえに彼はいろんな状況が出てくるんですけれども、どの状況によってもこの喜びから漏れるような、この外れるようなところにいないんですね。で事実そうである、事実そういう状況で喜ぶべきことなんですけども、そういうことで、私たちはこのパウロを通してこのピリピの人たちと同じようにですね、喜びについてももっとこう信仰がこのもっと何て言うかな、信仰の前進があって、喜びについてもパウロと同じ、ように、深められるといいと思います。そして12節からです。いいですか。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。さて兄弟たちと言ってますね。この3節から11節までで彼のために祈りを捧げていましたが、新しい話題に入って、私の身に起こったことがというのがローマで鎖につながれていることを意味していました。鎖につながれているといってもですね、その私たちがこう考えるような形ではないんですね。でそれがはっきり分かるのが使徒の働きの最後の部分、28章の30節31節で、こうしてパウロは丸2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと、こう言ってます。自費で借りて、そして訪ねてくる人を全て迎えて伝えていて教えていた。でも後でもうちょっとこの前の方、28章の20節を見ると、鎖につながれているのですというふうに書いてあるんです。で鎖にはつながれているんですが、まあ、家の中ではこの、行動をすることはできたんですね。そして全ての人が来ても何ら、この妨げられることなく、迎えることができたわけなんです。そしてですね、今読んだように、そのなんで福音が前進したかっていうと、その来る人たちを迎えて福音を伝えることができたということとですね、親衛隊の全員、キリストの上に投獄されている親衛隊の全員にまず伝えられていると。親衛隊というのはもちろん皇帝直属の軍隊であります。日本だと近衛兵っていうのかな、皇帝直属の部隊が監視していたわけなんです。で6時間ごとに兵士が交代しますので、1日に4人交代します。4人に福音を伝えることができたんです。鎖につながれているパウロですが、兵士にとっては 自分がつながれているように感じたと思います。福音を聞かなければいけない、逆の立場になったわけなんです。パウロはテモテへの手紙で第2回目の方なんですけど、これは第1回目 の鎖にあのローマでつながれてるんですけど、2回目は第2回目で 私は鎖につながれているけど御言葉はつながれていないってことを彼は言ったんですね。で彼らに伝えることができました。聖書は興味深いことに100人隊長が信仰に至ることについて多くを語って、福音書でもそうですし使徒の働きでも、この100人隊長についてはとてもよく書かれていますですね。あのコルネリオもそうですし、でこのようにして伝えられて、あと役人にもおそらくこの訴状そのものがですね、このパウロが何によって捉えられているかというのを明確に書かれてますから、パウロが教えていること、伝えていること、これが訴状の中にも出てくるわけなんですが、それで役人にもこの他その他の全ての人にも明らかになった。つまりローマの中枢部で、ローマ帝国の中枢部で福音が伝えられているということなんですね。すごいじゃないですか。でパウロがこういう形で鎖につながれていて、判決によって死刑になるかもしれないような時に、彼は信仰によって自由にされていました。ここ大事ですね。あ、なんだパウロってラッキーじゃんって思ったら大間違いですね。大間違いです。こういう状況にまで主が導かれ守られているというところのいきさつをしっかりと知ってなければいけない、ね、あの人はすごく導かれているから私はそんな導かれているのは何かわからないわとかですね、よく言うじゃないですか。でここから学ばなければいけないです。パウロがなんでそのようになっているのか、できているのか。まずは彼は示されてました。エペソで宣教活動をしているときに、私はエルサレムに行ってからローマも見なければいけないと言ってるんですね。使徒の働きの19章の21節に書いてますけれども、彼にとってローマは伝えなければいけないところだという強い思いが与えられていたわけなんです。そして彼はまずエルサレムに行かなければいけないと言って、エルサレムに行って福音をイエス様のことを伝えた時にですね、誰も信じることなく、むしろ騒いで、それで千人隊長によって無理やり引っ張り出されて、彼は囚人、この拘束の身、被疑者の身になったわけなんですよね。でカイザリアに連れて行かれて、そこで総督はもう簡単にこの彼を釈放できるのに、政治的な、このいろんな思惑でですね、そこに残していたわけなんです。でしびれを切らした彼はですね、ローマ市民でもありましたから上訴する権利を持っていたので、皇帝に上訴する、それでローマに行くわけですけれども、でまずそこでカイザリアに捕まえられていた時に、彼はおそらく落ち込んでいたんだと思うんです。恐れていたの、恐れないでいなさいとイエス様が隣にいて語られました。そしてあなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言ってるんですね。でパウロが、その前にコリントの近くのケンクリアの方にいた時に、コリントの方にいた時にローマ人への手紙を出してるんですね。でそこでもやっぱりローマ人への手紙の中で、何度も行こうと思ったけども行けないけども行けますよと、主の御心によってと、でこのように言っている。主から語られ導きを彼はちゃんと掴んでいました。でもね、鎖につながれてローマに行くってことは彼は知らなかったと思うんですよね。でも今彼は鎖こそが神の御心であるということを確信していたんです。どうですか皆さん、鎖こそが神の御心であると確信できるぐらいの自由な身になってるかどうかなんです。状況がこういう束縛されてるから御心じゃないっていうのがすぐに私たちの頭の中に出てきちゃうでしょ。鎖こそがそうなんだということなんですね。で自分がなんでそこまで確信を持てるかというと、今まで御心を行ってきてたから。つまり福音を語る、証しをする、 これをやっていたから今鎖につながれているっていうのははっきりと分かっていたからです。つまり今まできちんとしたら変だけども、その御心、神からこれをしなさいと言われていることをしている、結果として悪いことが起こっていても、悪いことのように見えることが起こっていても、それは御心であるということを彼は知っていたんです。だからこのように御心を行ってたらこのようになったのだから、これも御心なんだと彼は知っていました。で、大胆な発言を彼はするんですね。同じようにこの同じ牢獄から書いた手紙の中にエペソビトへの手紙がありますが、パウロは3章2節で、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。彼はローマの囚人であり、ローマによって不当な理由で彼が束縛されていたですよ。でもイエス・キリストがこれをやったんだっていうのははっきりしてるんです。私何か悪いこと起こると、何か不条理なこと起こると、あ、この人がやった、あの人がやった、状況や人を見ちゃうんです。それをキリストがされたんだとこう言ってるんです。キリストにあるこの神の主権ですね。そしてキリストとの関係、さっきの話に戻ります、これに直結させていたんです。だから喜びがそこから出てくるんですよ。イエス様がこのようにしたのだから、イエス様に私はこれ続けてお仕えすることができる、ここにある喜びなんですね。でこれが分かれば分かるほど怖いものなしになりますね。自由になればなるほど怖いものなしになりますが、そしてピリピの人たちに伝えたかったのはですね、この福音を前進させることになったと言ってますけれども、この12節ですね、さらに14節に、ローマにいる兄弟たちはかえって信仰が強められたというんですね。この指導者であるパウロが幽閉されている、投獄されているということでがっかりする、落胆することなく、むしろ勇気が与えられる、主にあって確信が与えられ、ね、そして恐れることなく大胆に御言葉を伝えていった。ローマの中枢部にこの福音が伝えられているということが、このローマの周辺にいる兄弟たちの耳にも入って、もうローマを恐れる必要はないんだと、神が今何かをしておられるんだと、だから恐れないで忠実に福音を伝えればいいということを彼らは知ったんですね。あと大胆という言葉がこの数多く手紙の中に出てきますですね。またあの使徒の働きにも出てます。これね、覚えておくといいですけれども、大胆というギリシャ語の元々の意味はね、無実だと分かってるっていう意味ですね。全く自分が、罪を犯していないということははっきりしている場合、法廷に出てもはばかることなく私は無実ですと説明し弁明することができますよね。あの状態です。あの状態のことを大胆という言葉で訳されているわけなんです。つまり恐れることなく弁明、キリストを弁明できるわけなんですね。で、こういうことで恐れることなく今福音が伝えられてってる、これを知ってほしか、知ってほしい、この鎖があるからこそむしろ神様が福音を広げてくださってるんだよと、だから喜んでほしい私と、ということになります。でですね、私たちにとって試みに合うのは世にから受ける反対とか不信者から受ける反対も試みなんですけれども、まあ 主を知らないから、イエス様を知らないから、神様を知らないから仕方がないっていう、こうすぐに主に委ねることができますよね、この部分では。けれどもですね、信者からの反対っていうのがとても辛いですね。その自分がしようとしていること、逆のことをされてくる、落胆されます、落胆してしまいます。しかしパウロはそのような反対に実は合うんですね、合ってたんですね。にもかかわらず彼は喜んでいる、なおのこと喜んでいるというのがこの15節から18節までに書いてます。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁償するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。今一気にこのローマの周りで福音を伝えようとするこの兄弟たちが大勢現れました。でその大勢現れている中で、嫌なことなんですけれども、その今までこの潜在的にあった教会内の問題が顕在化した、表に出てきたんです。パウロが福音宣教者として神に立てられていると認めていない者たちが、まあ、ローマにもいたんですね。このパウロが認められているかどうかということについて使徒の働きでも伺い知ることはできるんですが、手紙の中に結構ですね、このパウロを認めていないという人たちがかなりいたということを見ることができるんですね。まあ、パウロは十二弟子の一人ではなかったんですね。あとは異邦人に宣教していたというのも、このまたこう癖があるというか、でそれによって、反対していく者たちがいた。パウロについて、いや彼はちょっとというふうに言う人たちがいたわけなんです。でそういうふうに言う人たちに影響されている信者たちもいたわけなんです。まあ、コリント人への手紙の中にはもうそれがはっきりと表れてますが、異端もあって、ユダヤ主義という異端がこの初代教会を吹き荒れていました。ですか、初代教会は良くて今が異端がある、違うんですね。今私たちが手にしている聖書というのは異端との戦いの中でできた手紙というのが多いですね。2つの異端があります。主にユダヤ主義というですね、そしてもう一つがグノーシス主義です。あ、もう一つあったんですね。あの無立法主義っていうのもありますけれども、ユダヤ主義というのは何かというと、主イエスキリストを信じること、この方を信じることこそが私たちの救いであって全てなんだよという福音がそれだけじゃないよというふうに言う人たちです。それだけでは足りないよと。ユダヤ人の中に入らなければ神の国に入れないから回収しなきゃいけないと。そのためにはバプテスマを受け、割礼を受け、モーセの律法を守る。だから、まあ、バプテスマをみんな受けてますから、イエスキリストの皆によって。それ関係ないんですけれども、あの割礼を受けてモーセの律法を受けなければ、守らなければいけないということをですね、言っていた人たちなわけなんですね。でこれが、異端でありました。でガラティアですね、これ小アジアの方にあるガラティアの町です。そこには入り込んでったんですよ。だからガラティア人への手紙を読んだら、そのパウロのその議論というのが、そのなんていうのかな、もう、肉体、もうすごいですよね。なんていうかな、呪われるべきであるという言葉を使ってます。呪われるというのは地獄に行って神に呪われるべきであるという、そこまで強い言葉ですね。異なる福音であって、福音でもない異質のものであるとですね。でそこまで彼は言って、真理に対して戦いました。真理について戦いましたですね。で このようにしてイエス・キリストを信じるだけ、この方を信じていくことこそが私たちの生きることなんだと。ではなくてもそれってね、私たちの肉が嫌がるんですよ。何かを行ってね、その行いが認められたいって願うのが私たちの肉なんです。だからその教えにさらに何かをくっつけると、そういうふうにしてその教会教え、教会の教えをですね、回していきたいというものが起こってたわけなんですね。で、ピリピの教会にも実は入ってきてたんです。こう言ってます。3章ですね、2節に、どうか犬に気をつけてください、悪い働き人に気をつけてください、肉体だけの割礼のものに気をつけてくださいと。これもうすでにやっぱり気をつけろと、に犬という言葉を使ってるんです。犬ってね、昔はね、あのここの聖書の時代は非常に悪い意味で言ってます。で、パウロが今ピリピのこの手紙の1章の方で15節から話している人たちは、こういう偽りの教えではないと思うんです。なんでかって言ったら、キリストが述べ伝えられているのであってって言ってます。もしいたんだったら、キリストって言っても異なるキリストですね。違うイエス様ですよ。もうイエス様じゃない人ですよ。イエスって名前で言ってるけども。だからそういう人たちではないんですが、妬みを持って伝えている人たちであります。おそらくこんな感じになってたと思うんですよね。パウロは使徒としての権威が神から与えられていて、それで教えているわけですけれども、彼だけが権威を持って伝えているのはおかしいと。私たちにも福音が与えられている、なんで彼はその働きを占有しているのだ、このように言って、そのパウロがこうこうこうで、そしてなんかあんな偉そばってるから結局牢屋の中に入れられてるんだとか、なんだかってね、そうやってこう引き落としていく。でね、パウロだけがって言ってんだけどね、これ正しいように見えて非常に間違ってんだよね。それは党派心ですよ。党派心。神がパウロを立てなってんです。パウロを立ててるのパウロ、あの神なんですよ。パウロが素晴らしいからじゃなくて、神が恵みによってパウロを立てたんです。だからパウロを認めるっていうことは、おのずから神が働いておられるということを自分も経験することができ、神の福音の中に自分も生きていくことができるわけなんです。です。ところが人間的に考えて、なんで彼だけがと。で、この人間的な平等主義ですね、これは神の御心ではありません。党派心です。で、そういう人がキリストを述べ伝えていると言っても、キリストに人々を引き寄せるのではなくて、自分の方に引き寄せていきます。その受けている人たちはそれ育って、キリストによって育てていくっていう、その人のところに行っちゃうんですね。キリストという名前は使ってますけれども、で、外見は良いことのように見えるんです。でも他の人は気づいてないかもしれないけども、パウロを貶めている。パウロがさらに苦しめられているということなんですね。ですからパウロの働きで今兄弟たちがどっと大胆に福音を語り始めたんですけれども、それに混じってパウロから引き離す形で、このキリストを述べ伝えていこうとするアジェンダって、なんて言えばいいかな、この、隠れた動機ですね。で、それを持って少なからずそうした動きに、影響を受けていた人は当然いたと思うんですね。でもパウロはこういう妬みとか争いからも自由にされてました。彼の思いはキリストご自身にあり、自分ではなくてキリストだっていうところに立ってました。キリストがこの妬みで行われているというのは知ってても、もっと大きな神のご計画を見れば、そのような悪い動機であっても神ご自身が御子を人々に知らせたいと、その神の願いがですね、あって、時にはそういう人たちをも用いて神様は人々をお救いになるわけなんですね。で、そこまでパウロの心を広くされてるんですよ。すごいなと思いますね。 で、4章の5節に、ピリピのね、あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい、主が近いからですって書いてます。パウロの心広いでしょ、今すごい寛容です。なぜかって言ったら主が近いからだって言うんですね。主が近い、神の国が来るのが近いんですよ。神の国というスケールの大きいこのビジョンを持っているときに、教会とか人々とかクリスチャンの働き人の競争っていうのはね、アホらしくなってきます。それぞれがパーツなんですね。それぞれがパーツなんですよ。神の国が近いんですよ。パーツなんですね。それぞれがこのどなんだなわかんないけども、例えばね、恵比寿駅前のセブンイレブンと、まあどこでもいいんだけどもね、綾瀬駅前のセブンイレブンがね、競争してどうするんだって話になるじゃないですか。アホかって感じになるんですか。セブンイレブンはセブンイレブンなわけでしょ。と同じように神の国において、教会がそれぞれ神様に与えられていて、その教会でなかったその働きが与えられているわけです。で、その違いがありますよ、当然。で、同意的なものも出てきますよ。で、さっき言ったように異端であればそれは叩かなきゃいけない、退けなきゃいけない。しかしでもそうでなければ、もちろん距離は持ちますけれども、この人を通して主は働かれていて、この人を通ってキリストは述べ伝えられているんだっていうんですね。党派心を持っている人は気をつけてください。あの人はこうこうこうですとかね、あの先生はこうこうこうですとかって言ってる人はね、必ずね放浪します。理由は何でか分かりますか。理由はだって神のデザインじゃないもん。ローマの14章何て書いてますか。他人のしもべ、他のしもべを裁く人は一体誰ですかって言って。主人を、しもべを倒すのも立てるのも主人次第でしょって。英語で言うと、何のビアビジネスなんですよ。関係ないだろ、お前には。しもべだろ、お前はって。雇ってるのは主人なんだよって、イエス様なんだよって。いうことなんですよね。だからこういう広いものを彼は持っていたので、見てください。18節で、見せかけであろうとも、真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいますと、このように言ってるんですね。すごいです。自分がないんだよね、キリスト、神の国。で、次に19節ですが、というわけはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いになることを私は知っているからです。パウロは霊の戦いを知っています。霊の戦いって今ここで言っているのは何かって言ったら、主にあって喜ぶこと。たとえ鎖につながれて自分を引き落とすためにキリストを述べ伝えているものがあっても、いや鎖につながれていても、福音が前進してキリストが述べ伝えられている、こういうふうに考えることそのものが自分にとって救いなんだって言うんですね。自分が守られるためにこのようなポジション、この信仰の立ち位置に立つべきだと、立ち位置を保っているべきだということを彼はよく知っていました。この救いというのは別に天国に行く救いの話じゃなくて、そのイエス様が戻って来られるまでに自分が忍耐をしてきちんと信仰をフレッシュに保っているということであります。混ぜ物が入らないように保っているということです。だからこのように主にあって喜んでいることそのものが自分にとっての救いというか安全な守りなんですね。自分が霊の戦いから守られるためにはどうするのか。あいつこういうことやってる、だから戦おうとかって言ったらね、もう負けなんですよ。わかりますか。悪に対して全然悪に報いてないんだよ。そうでしょ。悪に対して悪に報いたら、その悪いことしてる人と全く同じことしてるわけだから負けなんですよ。全然報いなさいって神様言います。だからその妬みに対して、争いに対して喜びなんですね。喜びなんです。で、このイエス様の中にいるということ、これが救いですよと。で、どのように守られていくかって言ったら、このピリピの人たちが祈ってるこの祈りによって救われてますって言ってですね、素晴らしいですね。これだけ具体的に祈りを彼は信じていました。 パウロはエペソの手紙においてはこう言ってます。6章の19節と20節で同じこと言ってますけれども、また私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語られるように祈ってください。具体的に大胆に語れるように、きちんと語るべきことを語れるように祈ってくださいと、こういうふうにお願いしてるんですね。多くの教会で、多くかどうかわかんないけども、ある教会では牧師がメッセージをしているときに祈りのチームが与えられて、同時間にその説教のために祈っているっていうですね。このパウロの御言葉を伝えていくっていうときに祈りが本当に必要なんだということを、まあ、知って、そのような、祈りのチームを作っているわけなんですよね。あと宣教師がですね、この働くときにはその自分個人のためにもういつでもどこでもですね、この集まって祈ることができるような人を作りなさいというふうに、もう僕もアメリカでね勧められましたよ、うん、実際に宣教の働きが開いていくときにですね、もう祈りっていうのはすごいからね、飛行機で12時間かかってもほぼ同時刻でね、神様は祈りに応えてくださいますから、関係ないからね空間は。でこういう、その今はね、この聖書の中に書いてある話だけではなくて、宣教師、宣教の歴史の中でも祈りによってこの福音の宣教の働きが具体的に進行している。で霊の戦いのところでそれが解放されていく、勝利していくというものを見ていくことができますね。で、私のために祈ってくださっている方、本当にありがとうございます。で、パウロに習って私も言います。必要です。毎日でもいいから祈ってください。で、これは自分のためじゃなくて聖書的なんですね。聖書的なんですよ。で、イエス・キリストの御霊の助けとありますが、聖霊の力は主イエス・キリストが与えてくださるから、このイエス・キリストの御霊と言っているんですね。このイエス様が、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますと。御霊の力が望むときにイエス・キリストが自分自身に明らかになることも、ここで、まあ、意味しているわけですね。イエス様が身近におられるということを意識できるのも御霊の力です。で20節、それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みとにかなっているのですと。恥じることなくという言葉を彼は言っています。まあ、有名なのがローマの1章の16節で、私は福音を、何ですか、恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと。でこの恥っていうのは恥ずかしいっていう単なる羞恥心の話では全然ありません。裏切られて失望するっていう意味が強いですね。あの、覚えてますか、あの弟子たちがね、ピチッとこのユダヤ人の恐れてね、戸を閉めてたじゃないですか、十字架の後に。あれですよ、あの恐れてる。今までね、この方がイスラエルをあがなってくださるんだと思ってこうついてったのに、見事に裏切られたわけじゃないですか。希望が失望に変わっちゃったんですよね。惨めでしょ。でエマオの途上に、あの2人の弟子にイエスも現れましたが、あの弟子たちも同じですよ。イスラエルにあがなってくださると思っていたのに、もちろんイエスもよみがえられて、希望は失望に笑わなかった。恥ではないわけなんですけれども、そして次にここで、私の切なる願いと望みっていう言葉の方をまず見たいと思いますが、切なる願いっていうのが、あのギリシャ語ですですね、あの前に置かれている何かこう、なんかちょこっとこう、なんか見たいと思ってね、うーっと見ようと思ったら首を違えちゃったっていう意味があるそうです。わかりますか。あの今私見なかったら分からなかったね、なんか見ようとうーっとかってやってたら、なんか首を違えちゃったっていう。だから 相当切なる願いとかってなんかね、切じゃなくて本当に知りたいってで願ってるっていうのは何かっていうと、私の身によってキリストの素晴らしさが現れると、これなんですね。でこの現れるっていう言葉が偉大なものにする、この大きくするという意味があります。英語だとマグニファイっていう言葉が使われてきて、これ拡大されるっていう、ちょうどあの遠く遠くにある星がですね、あの望遠鏡によって近くに見えるようになると。だからイエス・キリストという言葉を聞いてもですね、未信者の方は何だろうなってこう思うわけですけれども、パウロの生き様を見て、これが彼が言っているキリストなんだと分かると。でイエス様ご自身も同じ働きをされました。十字架の上でね、一部始終を見ていた百人隊長が何て言いました？この方は誠に神の子であった。異教徒であるはずのローマ人である百人隊長がですよ、神の子であったってこう言うんですよ。でここまでこれが彼の切なる願いであり、そして生きるにしても死ぬにしてもっていうのがここは大事な言葉なんですね。生きるにしても死ぬ、生きるだけじゃなくて死ぬところでもキリストの素晴らしさが現れるという信念があるんですね。で私たちはとかく証というとですね、何か特別な技術がなければいけないと思うんですね。でも違います。生きるのはキリストと次にパウロは言うんですけれども、キリストが自分のうちに生きている、キリストを信じているという中でキリストの物語が自分の生活に展開していきます。周りの人が自分を見てイエス・キリストを身近になっていくように神がしてくださるんです。聖書にはそういう信仰者の生涯に満ちています。ヨセフの生涯はそうでした。兄に裏切られてエジプトに行って奴隷として売られました。そして彼は、牢獄にいたわけですけれども、この2年後に、夢を見るということで、それを知っていた検釈官ですね、それがパロに伝え、パロが連れ出して、で夢を解き明かしたことによってエジプトの総理大臣になった、支配者になったわけです。そしてヤコブの息子たち、ヨセフの兄たちがヨセフのところまで来てですね、ひれ伏して、そして食料の関係 でついにヨセフは自分のことを明かして、そしてヤコブをの家族をカナンの地からエジプトに引き寄せました。でこの一連の働きがイエス様ご自身を表している。イエス様は彼らの王として来られたのにもかかわらず、彼らを拒み、イエス様を拒みました。そして売られたって書いてますね、これ銀貨かなんかお金に売られたんだけど、イエス様もイスカリオテのユダでそのお金によって売られました。そしてそのユダヤ人たちが行ったことによって救いが、計画が実現したわけです。十字架につけられて、そして全人類の救いの元になったわけです。そしてイエス様戻ってこられます。今度はユダヤ人たちがこの自分たちのメシアである方は実はイエスなんだということを気づいてひれ伏すわけなんです。全世界の王になるときにはユダヤ人たちが知る。でこれもヨセフが2回目に彼らに現れた、彼らの前に出たときにですね、彼らは兄たちはひれ伏しましたよ。でこの話をですね、後知恵で私たち見ることができるんだけれども、本人はただ神を恐れてただけですよ。主が共にいるということを知ってただけですよ。そうでしょ、必死でしょ、辛いですよ。でも神がキリストが現れるようにしてくださるわけなんです。私の友人に、 3歳で心筋症でね、天に召された子がいます。で、彼はすでにイエス様を信じたんですね。その3歳っていう若さですけれども、お父さんちゃんと伝えててね、イエス様を信じるって言ってました。で、まあ、移植手術もこのいいのが見つからず、で彼はついにチューブにもうつながれて、お父さんお母さんでさえがもう抱くこともできない、触れることもできないほどつながれていました。で、延命措置なんですけど、それをやめにするかどうか医者から尋ねられた時に本人に聞いたんですね。イエス様のところに行きたいかって、行きたいって意思表示がありました。それで外すことを同意し、それで彼は息を引き取ったんですが、ようやくそのチューブも外れ、そして彼を抱いてですね、ついに自由になったと言って、その場で神を賛美したそうですね。親はその体から自由にされました。で、葬儀のビデオを送ってくれたんですね。その時に、まあ、ビデオじゃないんですけど、その人々に配るその中に書いてあったんですね。そのチューブにつながれていた、まあ、名前カレブって言うんです、ケレブって言うんですね、カレブ君ね、十字架につけられてイエス様のようだと。3歳の子ですよ。証のためのテクニックなんて勉強してるわけないじゃないですか。で、彼の意図じゃないですよ、全然。でもイエス様は信じてる子なんです。イエス様の十字架を証ししたんですよね。ですから、死ぬことにおいても生きるにしても、キリストが現れることを切に願ってるって、こういうことなんです。自分が何かするパフォーマンスじゃないんですよ。生きてるかどうかなんです。例えばこの前の21人のエジプト人のクリスチャン、まるで僕ね、イスラム国のもう本当に不思議な気分になりまして、私あれ見た時に、長崎の26時6人政治まで行ったことありますよね、記念館に。まあ、なんか再現してる感じでしたよね。で、なんか唱えてるなって分かったんですよ。で、後で聞くと、我が主イエスだと、イエスよとこう言ったんですね。で、一人は実はクリスチャンじゃなかったっていうのを発覚したんですよね。で、お前どうするか、イエスを否定するかって言われたらしいんですよ。そしたら、彼らの神は私の神だって言ったんですよ。ルツみたいなこと言ったんですよ。それ首切られてるんですよ。で、実際もう一回見直したんですね。怖いですよ、あれ残酷ですよ。でも清いんだよ、清いんですよ。死ぬ時もキリストの素晴らしさが現れるんですね。キリストの証しをする。だから、ここで私たちがなんで地上に残されているかということを問い直してみましょう。もう永遠の命を、希望が与えられているんですね。にもかかわらずこの地上に置かれているんですね。その間何すればいいのかと、待合室なのかと。待合室じゃダメなんですね。待合室ではなくて、もう一つで言うと、私の身によってキリストの素晴らしさが現れること、このためだということであります。で、21節がおそらくはピリピリという手紙のテーマになるキーワードでしょう。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。すごく短い言葉なんですが、ここ何度も反芻して反芻して反芻して、はあ、こうなっていかなきゃいけないなと。反省と目標と襟を正すというか、やり直しというか、思わされました。生きていること、それがキリストになっているかどうか、今が私の私でいるのがキリストというおられるからという一途な姿勢になっているかどうか、キリストが自分にとっての生きがいになっているかどうか、いろんなことがありますよ、いろんなことをやりますよ、けれどもすべてがキリスト、生きることはキリスト、そうなっているかどうか。彼はですね、いろんな人生における、得になるものを持ってました。生粋のイスラエル人であって、立法においてはパリサイ人であって、義についてだったり非難されるところのないものであると。しかし彼はこれらのもの、得であったと思うものはみんなキリストのゆえに損と思うものになると思うようになりましたと。とまで生きがいになっているかどうか、 この素晴らしい、このキリストがすぐの素晴らしさを見るということが生きていることになっているかどうかなんですよね。まあ、仲介書で面白い話があったので、ある牧師さんが、仲介書いてる人ですね、奥さんに連れられて買い物に行くんですって。でデパートで園芸用品の売り場に連れて行かれるそうです。でそこでその骨組みね、その園芸のね骨組みを見るのがなんか好きなそうなんですけども、まあ、旦那さんはね気持ちが分かるでしょうね。なんかブログで面白い写真があってね、あとデパートでこの買い物にこの突き触れてるこの男たちが待っている姿がですね、この写真にこの20枚ぐらいでいろいろあってね退屈なんですよね。でそこの売り場に行く途中に書店があったそうですね。そしたら彼の目が輝いたそうです。何を持って生き返るようになるか、ね、いわゆるなんか水に戻った魚みたいに、ね、なるかどうか、生きがいにしているものは何なのかどうか、何なのか、ここなんですね。ここなんですよ。そう、死ぬことも益ですってなるんですね。究極的にいろんな生活で不便が出たり損が出たりいろんなことがしても、キリストが現れるんだったらば、生きることキリストだから、最後に死んだってそれもいいよってなるかどうかなんです。で次なんですが、しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きは豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしそのこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。死ぬことが益だと21節にありましたけれども、その理由がですね、死ぬことはイコールキリストと共にいることになるということですね。まあ、その前にこの肉体の命が続くことも大事だということを話しますけれども、なんでかというと豊かな実を結ぶことになるからだと。ここまで彼ははっきりと言えるのは、キリストが生きることになっているからです。ですね。必ず実を結ばせます。イエス様ご自身が聖霊によって絶対に、もう絶対、さっきあったでしょ、この福音を恥としないって書いてあるでしょ。失望に終わらないんですよ。福音を語ったらどんな人であると、どの民族でもどの国の人でも変わるんですよ。皆さんがその証ですよ。日本人なのに 1% 以下だと言われてる日本なのに、ね、信じる、変わるんですよ。証を持ってるんですよ。変えられるんですよね。神の力でしょ、救いのため。実が必ず豊かに結ばれます。でキリストが命になっている人たちにとっては板挟み、葛藤があるんですね。どういう葛藤かって言ったらね、喜びの板挟みですね。どっちもなんかいいな。なんですね。生きているならば豊かな実を結ばせることはできるんですけども、まあ、実は死の方が主と共にいることになるからはるかに勝っているという板挟みであります。ですから死後の世界の幻をどれだけはっきりと見ているかどうかということは試されます。で、なんでパウロがここまではっきりと言えるのかっていうのは、まず第一に第三の天に引き上げられたことがありますから、天国にいたことあるんですね、パラダイスに。第二コリントの12章の2節から4節にそれが書いてありまして、パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っていますと言っていますが、これが第一義ではないんですね。彼が実際に行ったからイエス様にすぐに会えるという確信ではないんですよ。まあ、それも大事なんですけれども、なんでそれが分かるかって言ったら、その後にね、パウロはね、肉体の時がサタンから与えられたって言ったんです。すごいから。で、弱い時に強いってこう言ってるんですね。それを元にしてるんじゃなくて、ローマの5章の1節2節あたりだな、1節2節あたりに義と認められているっていうのが一目的です。 こう書いてます。ローマの5章の1節です。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって、導きられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。ここですね、義と認められるっていうのは、まずね、人間が死に直面するって何かって言ったら怖い。なぜかというと神の裁きというのはね、こう分かってるんです。死んで死んだ後に裁かれるというのは分かってるんです。罪から来る報酬は死でしょう。だから神に受け入れられるのかどうかっていう恐れが出てくるんです。しかし立法の行いではなくて、自分の今までやってきたことではなくて、キリストの義の行いによって、そしてキリストを信じる信仰によって、その信仰が義と認められる。義と認められるというのは、もう一つは単に罪が赦免になる、この許されるっていうことだけではなくて、キリストの義が自分にプレゼントとして与えられるっていうことなんですよ。完全に恵みなの、祝福と特権が与えられるんです。キリストの義ですよ。こんな汚れていた私が、道端で転げていたような赤ん坊であった私が、神に拾い上げられて美しい女性になって、このものすごい光り輝く衣装を着せていただいたというような状態です。これが恵みです。だからこういう状況の時にどうなるかというと、神の栄光を望んで大いに喜ぶ、つまりイエス様と父なる神のこの栄光の御座を大胆にも見ることができて、そして大いに喜ぶことができるわけなんですよ。天が近くにあっても全く恐れることなく大胆にそこに近づくことができる。なぜかといったら、キリストの血によって清められ、キリストの義を身のまとってますから、そこに大胆に近づくことができるから、この 義と認められた人の特徴というのはですね、天国がはっきり見えます。神様の御座がはっきり見えます。この新天新地にある天のエルサレムを自分のものとすることができます。そしてもう爆発的な喜びに満たされます。今受けている観難は後に来る重い栄光に比べたら取るに足りないと、軽いって彼は言うのね。すごいですよこれ。彼すごい観難を受けてたから、それよりも重い栄光だということなんですね。それで次にこういう確信があって、神様を賛美して、この自分が死ぬ時に世を去ってキリストと共にいるって言ってるんですね。世を去るという言葉も、ここもすごく大事な言葉です。去るというのはいろんな意味があって、兵士に使う時にはテントを畳んで前進するということです。これから行進をすると、次の 戦場に向かいますと。で今ね、あのいろいろテントを畳みなさいと。私たちもそうですよ。肉体という天幕を畳むんです。そして神がからくださる建物、これを受け取るんですですね。これが第二コリントに書いてあります。で今度は政治の用語として使われるときには、この猿という言葉は囚人を解放するという意味です。囚人を解放する。私は肉体という、さっきもカレブ君の話をしましたけれども、ボロボロになった肉体がありますが、それから解放されます。そしてさっきと言ったように神 あの復活の体ですね。この栄光の体、朽ちない体、病のない体、それに与えられる。牢獄からの釈放、解放を意味しています。で今度は農業についても、農業で使われるときは家畜の首輝を取るという意味なんですね。私たちイエス様の首輝を今追っています。イエス様に仕えていますですね。首輝を追いなさいってイエス様、でも軽いって言ってますからね。軽いんだけども、けれども牢獄があります。しかし天に入るときには安息に入ることができます。その首輝が取られるわけですよね。でキリストと共にいます。はい、ここで、霊魂、忘れた、ちょっとその前にね、共にいるってことは、死んだらイコールイエス様の臨在の中に入ってるんです。よく言われるのが、最後の息を引き取ったら次の息は イエス様の臨在で吸うとくらい連続しています。意識があります。ところがそういうふうに教えない人たちがいます。エホバの証人もそうですし、で調べたんですけども、ソウルスリープっていうね、霊魂が意識を持っていないという教えですね。眠っているっていう言葉があるじゃないですか。あれで文字通り眠っていると、だから意識がなくなっていますよと教えるんです。私はブログでね、後藤さんのことについて今は天にいるって言ってね、話を書いたらですね、コメントがあってね、こんな一旦の教えをだだだだだだだって書いてる人がいたんですね。霊魂不滅説というのはもう聖書に否定されてますとか、もう載せてなくてそのままゴミ箱行きですけれども、ああいるんですよ。で、間違いはイエス様ご自身がちゃんと正しておられます。ラザロに対して眠ってるって言ったんです。で、眠ってるんだったらば起きるからいいじゃないですかって言ったのね。彼は死んでいるのですって言ったんです。なんで眠っているかって言ったら、死で終わらないからっていうんですね。眠ったら起きるじゃないですか。一時的なんですよね。永眠っていう言葉あるけど、あれ永眠って言ったら死んでることなんです寝てるのは起きるから一時的だっていう意味で眠っているっていう言葉を使って、希望がある、復活の希望があるっていうんですね。ですからここで死んだらイエス様のところに行くということを覚えていてください。でその次に25節、私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらいてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょうと、パウロはですね、この御霊によってでしょうか、この次の法廷では釈放されるということを確信していたんですね。ですから、まあさっきね、死んでも益だけれども、今のところ主にあって生かされるっていうのは示されてたんでしょう。で、釈放後にピリピの人たちのところに行ける確信を得ていました。で、事実彼は釈放されるんですね。言ったことでしょう。で、信仰の進歩と喜びとありますけれども、さっきは福音の進歩ってありましたよね。福音を前進だ、12節。これ同じ言葉ですね。福音を前進。で、同じようにこっちでは、信仰が進歩して喜びがあると。だからパウロのような信仰とその喜びの中に彼らが一歩前進するようにこう願ってるんですね。そしてこの喜んで、この誇りに思ってるっていうのはもう喜んじゃって喜んじゃってねというふうになるでしょうと。でもそれはパウロのことを誇ってるのではなくて、キリストイエスにあってもう喜んでいるというこの友人関係にある喜びですねということです。ですから、今すごいピリピリという手紙の核心部分読みましたけれども、鎖という制約があるからこそ主がことを行われている、ご自分のことを行われている。でこれを私たちは体験できますけれども、自分というものがなくなり、そしてイエス様これだけになっているときに、どんな障害も圧倒的に乗り越えて敵を飲み尽くすほどの勝利から勝利が与えられるということであります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にじっくりとピリピリというの手紙、これ今見ることができ感謝いたします。主よ、今見たところ本当に、私の心の魂の奥に怒りのように、下ろされて、希望の安全な怒りとなりますように、ここから私たちが、ぶれることなくとどまっていることができるように、パウロと同じように本当に救いがここから始まりますようにお願いいたします。救いを完成してくださいますようにお願いいたします。主を感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。